お寄せいただいたネタが面白ければ聞く5ポイント、面白くなければ聞く1ポイント差し上げています。お酒、よもやま大喜利のコーナーです。ポイントが月間で一番高かった方には、菊水の美味しいお酒差し上げていますよ。
今日がその月間チャンピオンが決まる日じゃないですか。
そうです。2月26日水曜日。2月の最後の水曜日です。
じゃあこれから読まれる、このね、投稿ネタのポイントによっては、ここの、この誰かに、お酒が行くんですね。
そうですね。
かなり評判いいですよ、あのお酒。
わ
はい、実はね、だから飲んでくださいね。で、なんか頻繁にもらってた人いましたよね。
そうですね。ね、
チャンピオンチャンピオンみたいな感じで
の方いらっしゃいましたもんね。
桃太郎
さん。桃太郎さんですね。
ね、桃太郎は今回も行けそうなところにつけてるの？つけてんの？
さすがですね。
どうするこれ、桃ちゃん。
もし3連覇したら、
殿堂に一回殿堂入りしてもらおう。
殿堂入りしていただき。うんますか、なんかルール作りましょう。
桃太郎ルールでな、うんうん、
あさあそれとも他の方が
行くのかな、
今月のチャンピオンになるのか行きましょうか。
はい、ね、風変わりな試験問題ということで、割型大学入学試験問題というのを考えてもらっております、う
ん、はい、
では最初のネタはこちら。
秋田市のゆかさんからの投稿です。受験真っ盛り、割型大学が出題した一風変わった試験問題とは。
コンビニの駐車場で1円玉を拾いました。あなたは5歳の子供と一緒にいます。さてあなたはこの1円玉をどうしますか。選択肢から選べ。1、5キロ離れた交番に届ける。2、コンビニの募金箱に入れる。3、お財布に入れる。
わお、
5キロ離れてるのか。
いや待って、これは待って考えるためのコーナーじゃなくて、これはこれこのネタが面白いかどうかだ。
うん、
面白い面白いわけじゃないのになぜか心に刺さるのはなぜ
なぜだろう。ゆかさんついてきます、心。
1円玉を5歳の子供と一緒にいた、
はい、
拾った子供は、あ、1円玉っていう、うん、君ならどうするどうするどうする、君ならどうする。
何ですかその考え中の歌。気になって考えられない。今のミュージック。
どうしよう、
ね、
まあ俺コンビニのあれだな、
募金箱
じゃなくて、うん、募金箱に入れる前にあのいい人っぽさをこうまあ子供に見せるつけるために、うん、コンビニのお姉さんに1円玉拾いましたよ、そこで
いい顔してますね。
声のとも
低めに下り顔ですね。
1円玉拾いましたよ、そこで、うん、ありがとうございます。って言われる。まあそんなもん。
あ、そうです。これあの答えじゃないですよ。
なんだなんだ。何を俺騙されてるんだ、ゆかに。菊さん。
3ポイントです。
はい。考えさせる問題でした。次こちら。
パセリさんからの投稿です。受験真っ盛り、割型大学が出題した一風変わった試験問題とは。
ガタな校長を褒めよ。
あ、いや
さあ褒めよ。そう褒め
よ。だってまだ入学してないのに校長先生のことあんまり知らないと思うな。
校長先生のこと何も調べないで来てるんですか。
おお、何この大学。
あれ聞くいくつあげよう、これ
聞く1。
はい、1ですね。はい、1でした。
ごめんなさい、パセリさん。まさかり草尾さんからの投稿です。受験真っ盛り、割型大学が出題した一風変わった試験問題とは。
お風呂に入ろうとしたらワニがいた、なぜでしょう。
わー、
なぜいたの。
なぜだ。
ワニがいた。
その前に問いたい、なぜワニだみたいな。これ実はだから、
はい、
ずっとねお母さんだと思っていたけど、うん、実はワニだったんです。
わからない。その答えわからない。
お風呂に入るとき脱いだんですよ。
で、お湯に浸かるとワニに変身してしまうという。い
や
い
や、中身のワニだけが風呂に入ってた。
そう、お母さん着ぐるみみたいになってた。
そう、で、風呂から上がってまたお母さんを着る、ただのそういうワニです。
はい。
はい、
困るな。
困りますよね。聞く、じゃあ3で、
ね、はい。お母さんワニだったんだ。
あ、初投稿。初投稿と方はプラス1ポイントです、最初から。
こちらは、楽釈家。
え？
楽天
か、楽天かって書いてると思うんだ。
失礼しました、達筆でしたので楽天です、天です、これは、楽天かさんからの投稿です、ファックスでありがとうございます。受験真っ盛り、割形大学が出題した一風変わった試験問題とは。
あなたは本大学を受験するにあたり合格祈願を次のうちどれにしたか、その理由も合わせて答えなさい。1神様、2仏様、3マーク。
あーにゃーに
ゃー、楽天家の楽天はそういうことかな。
そこからだった
んですね。だから神様、仏様、マー君なんだこの人は。でどれにしたか、
どれ
どれにしたか、まあこの人は間違いなくマー君なんでしょね。はい、ちょっと面白かった、
はい、
これじゃあちょ聞く聞く、まあ最初に初投稿をなんで最後の日によこすんだ、楽天
か、開いたんですね、
もう本当にね、
最初に
もう聞く、じゃあおまけで5あげるよ、
はい、
ね、
おめでとうございます。
合わせ技で6点だ。これを勢いにしてですね、はい、来月またちょっと頑張ってほしい。
また楽天ネタお待ちしてますよ。
はい、次いきます。
ジロード・フランソワ三世さんからの投稿です。
出た、純ちゃん。
あ、そうか、まあ、受験真っ盛り、割形大学が出題した一風変わった試験問題とは。
答案用紙をめくったら、考えるな、感じろと書いていた。
ワオ、
バイ・ブルース・リー。純ちゃんだよ。どうしよう。Don't think, feel! っていうの。Don't think, feel!
じわじわきますね。
これ、燃えよドラゴン知らないとか、そういう世代以外には、全く響かないネタで、すまん、俺が純之助の代わりに謝る。ごめんなさい。聞く 2
ポイントです。
もう、Don't think, feel! じゃあ、お前はもう少し考えろ。
言われちゃいました。
はい、次行きます。
緑亀さんからの投稿です。受験真っ盛り、割形大学が出題した一風変わった試験問題とは。
ミノフスキー粒子、カメハメハ、そして坂井真弥の鼻歌で発生する電波をすべて数式化せよ。
あ、にゃにゃ。
もう SF の世界なんだ、君の歌はな。
電波出してます。
ああ、そう、しかもなんか不思議電波。
はい。
なんだな。ミノフスキー粒子ってのはガンダムに出てくる粒子。
そうなんですか。
カメハメハはドラゴンボールのあの手から出るやつね。坂井真弥の鼻は鼻から出る不思議な電波ですね。それで秋田県中を平和に眠らせることのできる不思議な電波。数式化するのは難しいな。これ難問だ。あまり面白くなかった。聞くに。
はい。2ポイントです。
あ、鼻出た。はい。
坂井アナの隠れファンさんからの投稿です。受験真っ盛り、割形大学が出題した一風変わった試験問題とは。
白熊と月のワグマからパンダが誕生する確率を求めよ。
わ
あ、これシンプルなの結構好きよ、ね、シンプルです。白熊と月のワグマからパンダが生まれる。これ黒白の面積が逆だったら困りますよね。
そうですね、
まあそれだけか。結構それだけ。
まあでもシンプルでしたね。あんまりこう深く考えてない感じの。
深く考えてますね。坂井の隠れファンは時々すごい考えすぎるんですが、今回すごく考えてないです、考えてないくだらないものが結構並んで、唯一これだけ採用で、キク3で、
はい、はい、3ポイントです。
はい、いきます。
桃太郎さんからの投稿です。
来た、桃太郎か。
受験真っ盛り、割形大学が出題した一風変わった試験問題とは。
心の隙間を埋めよ。
わ
お、これなんか宗教じみてないか。こう黒いプレートに白文字で書いてた、そこら辺から電柱に貼ってそうじゃないですか。心の隙間を埋めよ。
試験問題で
埋まらないんだこれがね。心の隙間埋めてるかい、松田さん。あ、埋まってないみたいだよ。
ディレクターうなだれてます。
どうしよう。みんなね、切なくて笑えてないね。ね。切なすぎます。
もう隙間だらけの。
隙間が多いんだ、この辺にいる。
水曜スタッフ。
4人はね、結構隙間が多いんです。はい。切ないから聞く3にとどめておきましょう。3ポイントです。
これがどう出るか。
はい。
カイザー三浦さんからの投稿です。受験真っ盛り、割形大学が出題した一風変わった試験問題とは。
なぜその投稿がボツになったか、その理由を胸に手を当てて考えなさい。
当ててますって。
当ててます。これはね、池上彰君に言いたい。池上君確か今日ね、ボツ束の中にあるじゃん。ほらほらほら、なんと26ネタ考えてきて、そして上から下まであまり面白くないんだよ。池上。
ありがとうございますですね。でもこんなにたくさん、
う
ん、
そうだから、ここで名前を紹介するのが精一杯ね。26ネタ考えたという、
はい、いつもより文字が小さいですもんね、うん、ネタ数が多い分文字を小さくしています、ご了承ください。
うん、お前よ、これ考える暇あったらもう少し別のことにエネルギー使えと。26ネタというと、こいつは、
はい、
来週あたり30ネタぐらいよこすんだ、うん、これがこれがチャレンジャーさ、
厳選した1個で大丈夫ですよ。
そうだよ。ではラストいきます。
秋の日陰さんから。
あ、今手ついた。
カイさん、三浦さん、マンダーです、
ね、ボツ 3でね、
はい、はい、3ポイントです。
ラスト、
秋の日陰さんからの投稿です。受験真っ盛り、割り型大学が出題した一風変わった試験問題とは。
この支配からの卒業では、この春からの新たな支配は何か答えよ。
あ、にゃん、
この支配からのっていう感じ。
はい。
これね、カイザーじゃない、秋の日が、ね、面白い。ウニから何を抜いたらプリンの味になるか、肉物を答えよ。ウニから何を抜いたらプリンの味になるか。
ウニに何かかけたらプリンの味になるんですよね。あ、プリン、いや、プリンに醤油かけるとウニの味になるとか。っていうことは？
なあ、引いたらどうなるか難しい問題ですよ。簡単にはいかない、証明、うんうん、子供が補助輪なしで自転車に乗れるようになった後の補助輪の活用方法を見出せ。
倉庫に眠りますもんね。
そうなん。歩行者専用道の標識で女の子の手を引いてる紳士は何を企んでいるか答えよ。
そういう風に見えるときある。
なあ、秋の日陰大爆発なの今回、うん、
いいじゃないですか。
でも上限5しかないので5上げます。
5ポイントです、はい、いいですね、秋の日陰さん面白かった。
超面白いな、うん、俺こんなにネタのまとめて面白いの出さなくても小出しにしてもよかったのに。
さあ、それでは、うん、もうスタッフが集計
終わりました。
終わりました。
はい、いらっしゃいませです。どうなりました。ほら、何、
うわ、よかった。
何ヒートが言ってんの。今ガラスの壁になったら目玉白くなってたとこですよ。大丈夫ですか。
大丈夫。マヤですから。、はい、でしょ。
お、結構いってるじゃん、うん、おー、じゃあ発表しましょうか。一等賞、秋の日陰、
おめでとうございます。
これはさ、いつ以来、まあ、前回9月、
去年の久しぶりですね。
あ、そう、なかなかやるな、秋の日陰、うん、そして2位が桃太郎ね、3ポイントじゃん。3位がパセリ。あれ、パセリ今回、なんか、いまいちだったんだな。
あ、1ポイントにしちゃったからか、私が。
君かねえ。
じゃあ、3ポイントにします。
もう遅いよ。
それでも無理ですよね。
で、僕が注目してるジローさん、ジロードフランソは、結局、6ポイントということで、1位の秋の日陰の3分の1しか取れてないじゃないか。こら、次の課題は君、頑張りなさい。お酒あげるからね。ということで、今回はこれで決まりでございました。
はい、秋の日陰さん、おめでとうございます。あ、こちらはですね、11月にも撮ってたんですね、秋の日陰さん。
おお。
で、その時まさかり草尾さんと同じ点数だったから、うん、優勝経験者ということで譲ってもらう形になった。頑張りますね、日陰さんも。
なんだよ、うん、職人できつつあるな、またな、一、うん、人、ということで、トンネル貯蔵でおなじみの能代菊水のお酒、美味しいお酒のオリジナルラベルを差し上げるということになります。はい、では来月のお題、発表いたしましょう。こちらでございます。
極上ラジオお酒よもやま大喜利、3月のお題は
桜の下の告白。
卒業式、伝説の木の下で待っていた人とは。
担任の美人な先生だ。
その人は何て言った。
あなた留年だわ。
わお。
卒業式、伝説の木の下で待っていた人とは。
王冠をかぶった王様だ。
その人は何て言った。
お前は勇者だ、行け、魔王を倒すのだ。
あおにゃお。
心臓バクバク、伝説の木の下で待っていた人の衝撃の言葉とは。
お酒よもやま大喜利極上ラジオ毎週水曜日午後3時10分頃放送。
さあ、いつもとはちょっと違うパターンですね。
そう、誰が何て言ったっていう2つ言わなきゃいけない、うん、
2つ考えてもらいますからね。
誰が何て言った、うん、
ぜひ3月のお題、桜の下の告白、こちらへのご投稿お待ちしています。お酒よもやま大喜利のコーナーでした。